月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
私月刊ゆきさだえさおご案内役の木部俊夫と
シーラです。
続いてお知らせです、
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。ポッドキャストも世界へ向けて好評配信中、タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中です、はい、熊本のあらゆるメディアを巻き込んで、月刊ゆきさだえさお好評爆心中でございます。
爆心中
ということで、ここでプレゼントのお知らせです、
はい、
ゆきさだ監督の DVD、
はい、
北のゼロ年を東映映画作品でございます。
東映作品ですね、
はい、こちらを1名の方にプレゼントいたします、はい、宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係です。お待ちしております。
はい、続いてはですね、今度は愛妻家に出演しているキャストの方にお話を伺っております。
どうだった？
水川あさみさん、浜田岳さん、
あらま、
水川あさみさん分かります？
あのね、素敵な
野だめカンタービレのあの美しきバイオリニスト清良役で、
あの髪の毛のストレートのお美しい方ですね。
あとなんで CM の話しかしないのということでコメントいただいておりますんで、お知らせの後、
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト
ということで、撮影中にですねにもかかわらず、ちょっとキャストの方にですねお話を伺えるということで、まずお名前から聞かせてください。
はい、水川あさみです。こんにちは。
水川さん、あの今回ゆきさだ監督の作品というのは、
2度目ですね。豪の時に私は、まあ、ワンシーンだけ出演させてもらって、うん、その時に少しお仕事させてもらったので2度目になります。でもこうやってがっつりちゃんとお仕事を組んでやるっていうのは初めてですね。
まああんまりストーリーを喋っちゃうとあれなんですけど、うん、水川さんの役はどんな感じの役なんですか？
私は女優を目指してその上京してきたという女の子の役で、まあすごく気が強くて、でもまあ女優をのお仕事というか有名になるためなら何でもできるというような、そういう女の子ですね。はい、
ゆきさださんとのそのがっつり組んでの今回のお仕事はどうですか？
今日でまだ3日目なんですけど、まあ、リハーサルも1日少しやったりとかしたんですが、そうですね、とてもこう、ぎっちり作るというか、すごくいい意味で細かくいろいろ指導してくれますし、いいところはすごく褒めてくれるし、でまだなとこ全然ダメなところダメだと言ってくれるし、はっきりやっぱり言ってくださるので、とても信頼してこうあのお仕事できるので楽しいですね。はい、初日私だけちょっとリハーサルに出れなかったりとかして、だからまあランコ、私の役名がランコというんですが、登場シーン3日前に撮った時にやっぱちょっとまあやりながらだねみたいな感じでやってたんですが、まあ、最後色っぽかったよかったよっていう一言いただいたので、まあ合格ラインまでは達したのかなとは思ったんですけど、はい、
公開は来年の、2009年の秋以降ということなんですが、はい、まあ、番組を聞いてる皆さんに、ぜひこの今度は愛妻家をちょっと PR していただければと思いますが、
はい、そうですね、まだまだ全然撮っている段階なので、まだどうなるのかとかどういう風な仕上がりになるのかっていうのが何とも言いませんが、でもすごくこうなんだろう、まあ登場人物5人のセリフの掛け合いだったりとか関係性だったりとか、本当にこう、セリフとセリフでこうお芝居をずっと進んでいくので、だからきっと楽しめる作品になると思うので、来年公開になるときはぜひ劇場でご覧になってください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、吉田誠役の浜田岳です。
あのゆきさだ監督の映画には初めてっていうことになりますね。
今回が初めてです、はい、
初めてのゆきさだ組はどうですか？
今日で撮影がまだ2回目なので、なんというか気の利いたことはまだ言えないんですけどでもなんかこういろいろ、芝居のご指導とか、はい、そういうことを何度か受けていると、あ、なんかとても細かいところも見てくださってるなっていうか、今日のシーンでもこう嬉しい表情っていうところでもうちょい喜びを強く、さっき見たくちょっと鼻の穴が広がったのがとっても良かったっていうふうにおっしゃってくれて、いやー、なんかなかなかこの鼻の穴の膨らみをこう表現の一つとして良かったと褒めてくださることは今までなかったので、なんかその一言でなんかとっても僕は嬉しかったですし、あとなんていうか緊張も幾分解けたというか安心しました。はい。
浜田さんの役どころっていうのはどんな感じの役なんですか？
豊川さんが演じる北見の、弟子ですね、助手、カメラマンの助手です。それで、まあその北見さんはお家に事務所を構えているので、そこで、北見ご夫婦の間に立ったりだとか、あとは何ですかね、その北見さんを慕って入っているので、なんて言ったらいいんでしょうか、まあこれも助手のお仕事なのかもしれませんが、なんていうかそのなんて言ったらいいんですかね、こう気を使うじゃなくて、なこうなんか精神面までサポートする立場にいるような気がします。やっぱり助手は、お師匠を立てるっていうそういう立場なんですけど、ただそれだけをやっていたらきっと映画の中では何の中身もない人間に見えてしまうので、やっぱりその助手の仕事を全うしつつも、やっぱりその奥の方に一本芯がバシッと通ってるように見えたらいいなと思ってやってます。
最後になりますけども、はいはい、この映画をちょっと PR していただければと思うんですけども、
はい、そうですね、やっぱりなんでしょう、やっぱりやってる僕自身もとっても出来上がりが楽しみというか、完成を早く見たいと思ってこう毎日撮影をやって、そして自分のシーンにも臨んでいるので、そしてこうもちろん劇場に足を運んでくださった方に楽しんでもらえるようにみんな一生懸命、お仕事をしているので、ぜひ劇場に足を運んでください。面白いと思います。
撮影中本当にお疲れのところ申し訳ありませんでした。まだ撮影まだ続きますけども、はい、頑張ってください。
はい、ぜひ、よろし、何言ってんの頑張りますさよなら
ありがとうございました、
はい、
ということで楽しい
面白い、
水川あさみさんと浜田岳さんのコメントでございました。まあ、かなり2人ともねリラックスした感じにも乗ってやってくれてるみたい
な、なんか目に浮かびますね、うん、お芝居ね、
この辺も主役のお二人以外にもね期待できるところなんですが、
うん、
さてここでメールいただいております。
はい、美術教室の青さんです。年末ですね、師走の名の通り先生は忙しい日々です。そろそろ受験シーズンなので生徒の気持ちも揺れ動く時期です、うん、映画作りは集中力が大事だと思いますが、監督はどんな風に集中力を持続していますか？
先生としてはですね、やっぱり生徒にいろいろアドバイスする時期ですよね、
うん、そうですよね。
そこで月刊エキサダイサオならではのスペシャルなコーナーをお届けいたしましょう。
はい、何でしょう。
ラジオの限界に挑戦、
は
ノーリミット FMK。
なんか聞いたことある
わ、はい、今回はエキサダ組のスタッフにご協力いただきまして、はいはい、貴重なサウンドの収録に成功いたしました。
ほう、
まあ、リハーサルが終わって本番までの数分間、うん、スタッフはどんな話をしているのかと
知りたい、知りたい、
は
い、
登場するのは雪貞監督、撮影の福本さん、照明の中村さん、うん、スクリプターの工藤さん、
ほうほうほう、
ね、この辺の危機迫るというか緊張感あふれる3分間雪貞監督のディレクターズシェアにあなたも座ってみませんかということで、はい、雪貞現場の3分間をどうぞ。
はい、はい、このさ、ここさ、そこ、ここでこう振ったじゃん。うん、松、はい、ここに
大丈夫なんで。
加藤、はい、それ鍵が出っ放しだったな。
はい、そこだけ、そこが入り込
む。これもうここに置いてた。大丈夫でしょ、あれ奥。もう
止めちゃった。良かった。すごい。いいよね。奥もいい感じだったもんね。まあ行っていいでしょ。前まで。
繋がらなくなっちゃうから、一発目はもうちょっと早めに止めてもらったんですよね。
いや、2回目はいいです
よ。2回目はいい。大丈夫
です。浜田届くのかと。分かんないよね。
はい。開けました。
実は、ここら辺だ。
あ、ごめん。
もうちょっと早めに止めてもらった方がいい。
あ、ね、もっと、
なんか一本付きに
この辺で行きたいと思ってます。
まっちゃん、そのハッセルをね、写真の横のハッセルをもう一回時計回しに行きました。
あ、じゃあとりあえず思い切って、は
い、これ低く逃げるよ、このタイプ。これ伸びたらなんかしてる。
ちょっとかさ、もう気持ちいけんのかな。これぐらいいいかな。でも今いい感じだよね。
いや、すごいんじゃない？
繋がってるよね、結構ね。
大丈夫、
大体、うん。まあ、大体繋がればいいんだけど、向こうは多分、あの、見たでしょ？より、いや、より取るっていうのは、あの、薬島さんと入るから、で、こっち返した時に、後ろにドアは入ってるんで、シャワールームの。
はいはいはいはい。
それで多分。
いや、位置は大丈夫だと思いますよ。
だよね。あと、薬島さんの顔があれば。
うん、全然
あそこの臨場感が出て、うん、でこっちの多分ソファ座ってからの芝居
ね、
うん、一番いいのはね、
うん、
いやさっきのは絶妙ちゃ絶妙だけどね、
入ってくる
やつね、うん、どうなんだろうね、まあ、見てみたいよね、意外と通してだからこの引きで薬師丸さん出ていったらやっぱり誠が入ってくるとさすがに
カットあった方がいいしょ、それ
だよね。
はい。
ちょっと静かにロコムさんの方確認させてもらいますよ。お待たせしました。すみません。
はい。
じゃあ、着
きましょう。モニターお願いします。
はい。
赤ボタン。
はい。
終わったって。
これもいいかな。
じゃあ、参りましょうか。
はい。では、本番いきます。はい、本番よーい、スタート。
ということで、
なんか
本番に入りました、
ね、最後なんかセリフみたいなのが聞こえましたね、
はい、まあこういう風にですねリハーサルを繰り返して、そして本番を迎えるわけなんですけど、
なんかハッセルを時計回しにとかなんか
あれ中村さんですね
なんかよくわからないですけど
専門用語がちょっとずつ来てるでしょ、ね、まあこういう風にですね、まあなんかこう緊張感の中にも結構なんか楽しそうにやってる感じがありまして、ね、
なんか生き生き感がね伝わりますね、
はい、こちらの方にメールもいただいております。
はい、怪獣道士さんです。いつもポッドキャストで聞いています。生放送で聞ける熊元の人がすごく羨ましいです。私も脚本家志望で、生田監督の毎回のアドバイスがとても貴重なものになっています。よくシナリオは映画の設計図と言われますが、完成した映画をどのくらい意識して脚本って書かれているものなのでしょうか。
うん、まあその辺の参考になるかどうか分かりませんが、うん、
はい、
監督並びに脚本家の方にお話を伺っています。
撮影がまあちょっと今あの休憩ということで、生田監督にまたちょっとお話を伺いたいなと思っていますが、脚本家の伊藤千尋さんも交えてということで、
はい、
はい、伊藤さんは今日初めてスタジオの方にいらっしゃったということなんですけども、はい、いかがですか。
いや、すごくこう贅沢に大きく組んでいて、あ、だんだんこう形になっていってるんだなって思います。
今回の脚本はあの生田監督、伊藤さんの脚本で、まあ、何度目かのコンビになると思うんですけども、また新たなチャレンジっぽいですね。
あの舞台の、戯曲があるものを、まあ、殉職って形で、映像化する上での脚本にしてるんで、もともとが中谷真由美さんっていう劇作家さんが書いてるんで、まあセリフってがものすごく膨大にあって、まあ、豊かなセリフいっぱいあるんですよね。でそれを今度映像にこう取り込むために、豊かなものを残しつつ取り込むためにどうすればいいかと、でシーンを増やしたり、逆に言うとなかったシーンを、あの言葉で語られてるシーンを映像にするために筋立てを作ってしまうっていうか、そういう作業が今回の伊藤に任せたところだと思うんですけどね。
伊藤さんとしてはどうですか今回は。
結構苦労しました。やっぱり演劇にどうしてもとらわれすぎちゃって、なかなかこうここもいいセリフだし、ここも面白いしって切れなかったりとかし ってしまって、どうしても最初に長くなってしまったんですけど、あとこう演劇のトリックというかそういうのを利用したシーンとかもあったんで、それをどうやって崩して映画的に変えればいいのかっていうのちょっと苦労しました。
うーん、まあお芝居の空間と映画の空間っていうのはまた微妙に違うものもあると思うんですけども、その辺の違いというか映画にする意味というか、ここを見てほしいみたいなのありますか？
いや、あの演劇はもう空間の芸術ですよね。空間で出し入れして物語を展開させていく。で、なんか映画はどっちかというと時間だと思うんですよね。あの例えば記憶とか、例えば回想シーンだとか、そういうふうにも組み立てられるし、時間の進み方で入れ替え方で日替わりをするとか、でそこに日替わりするために今日晴れてたり曇ってたり雨が降ってたりっていうことが ついていくわけですけど、であと場所ですよね。その主人公が、演劇の場合はこの演劇はとりあえずワンセットの中に人が出入りする、でまあ日にちは経っていったりするんですけども、そこはまあそういう暗転することで表現してあるんだけども、まあ普通の主人公はまあ家の中だけにいるわけではないわけなんで、そこに出てくる登場人物、新たな登場人物が必要だったりとか、だから奥行きですよね。あの演劇にはない奥行きを目指そうと。で演劇に感じられた、実際あるんだけど演劇はその空間で見せてるんで、感じられたその時間的な奥行きみたいなものを今回は愛妻家の、今度は愛妻家の中ではそれをまあチャレンジしてみようかなと。で演劇をそのまんまコピーするんではなくて、まあそれだったらね、臨場感あるやっぱり舞台を見に行った方がにはかなわないんですよね。目の前で俳優が観客の空気を手にしてね、味方にして笑ったり泣いたりすることをこう俳優の力であのできるんだけども、映画はそうはいかないんで、笑ってくれるかどうかは間だったり、あのカットの絶妙な見せ方だったりするから、まあ、そこを駆使するっていうことが挑戦だったりするんじゃないかなと思いますけど。
まあそれとやっぱり豊川悦司、薬師丸ひろ子という、やっぱり今旬というか本当に輝いている役者さんが、まあそれを演じるということで、非常にこう私もちょろっと見せていただいただけなんですけども、楽しい中にも豊かさがなんか感じられる映像になってるなと思ったんですけどね。
そうですね、やっぱりベテランの2人なんでこっちも楽しいんですよ。あの、まあ、駆け引きもあって、言わなくても本番で全く違うことをやったりとかね、まあ、そういうのもちょっと楽しみになってるっていうところもあるし、で逆に言うと一つ足すとそれなりのそれの答えが出てくるっていうね。でそこはすごくやっぱり面白いところですよね。
伊藤さんもご覧になりました？あのお芝居の方は。
はい、演劇はもう見てもう涙が止まらなくてすごい良かったんで、
あの伊藤さんなりにまたそれを伊藤バージョンということで今回の映画化したと思うんですけども、なんかここを見てほしいみたいなとこあります？
比べて見るっていうのもまた面白いと思うんですけど、映画だけのなんか外に出ていく感じとかオリジナルの登場人物とかがいるので、そういうところをまたちょっと違う風に楽しんでもらえたらいいなと思います。
まあ、あの演劇も素晴らしいし映画も素晴らしいっていうことになると嬉しいですね。あ、そろそろ撮影がまた再開されるみたいなんで、じゃあ最後に監督からあの番組聞いてるリスナーにさあまとめというか、来月は帰ってこれそうですか？
そうですね、あの1月はもう撮影終わるんで帰りますけど、今月はすいません、生じゃないんですけど録音で、まあ、公開はね来年になると思うんです。来年の秋頃になると思うんで、まあこれからまたじわじわとあの報告できると思うんですけど、なんか結構期待できそうな感じもあるんで、まあ楽しみ待っててもらえればなと思います。
今度は愛妻家の現場からお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、行貞勲監督と脚本家の伊藤千尋さん、まあ伊藤さんはね、はい、まあ生田監督のまあ懐刀と言ってもいい、もう毎回ここのところは一緒に作品を作ってまして、最近はあのね、あの押井守監督のね、
スカイクロラ、
こちらの脚本も書いて、もう世界的になんか 評判になっている。
ねえ。
もうなんか若くしても
羽ばたいていかれました。
そう、かなりあのワールドワイドに活躍されている、まあ、才女と言ったらいいんでしょうかね。すごく可愛らしい人なんですけども、このお二人の話、まあ演劇と映画の関係っていうのはですね、うん、まあなかなかあの演劇を元にして映画になったり、また映画が逆に演劇になったりとかそういうこともありますけども、シーラーはなんかこう印象に残ってるやつとかありますか？
あのパッと思いついたのは三谷幸喜さんのあの12人の優しい日本人、
はいはいはい、
豊悦さん出てましたよね。
でしたね、でしたね、
うん、パッと思いついたのはそれでしたね、はいはい
は
い、
あれなんかも本当にいい感じであの映画にもなって、
う
ん、
面白かった。
まあ三谷さんとしては初期のね、代表作と言ってもいいと思いますけども、うん、何度も何度もこうリメイクというか舞台にも入ってる作品なんですけどもね、はいはい、まあ、今回の、この今度は愛妻家は、はい、中谷真由美さんの原作のお芝居を生田監督が映画にしてると
第3舞台、
まあなかなかこのね、こういうところに目をつけるところがやっぱりですね、
素敵、
常に毎回新しいことにチャレンジするっていうのが生田組と言ってましたけども、今回もまあ演劇の去年ね、やっぱ演劇をやって、うん、それをまた映画にフィードバックしようという生田監督ならではの狙いなんじゃないかな、
無駄がないね、うん、監督無駄がない
けども、私もね現場このセットがすごいすごいと言っていましたけども、
はいはいはい、
本当にねセットの中にずっといると、はい、時間の感覚がなくなっていくというかずっと明るいわけですよ。
そうか、ずっとお昼なんだ。
そう、その明るさの中でずっと撮影してて、ちょっとこう休憩時間に外に出るともう真っ暗になってたりとかして、
や
っ
ぱなんか
こう映画撮影所は夢工場だなって言いますけども、本当に白日も見てるような感じが、私このセットの中ですごく感動したことが一個ありましてですね、まあ、キッチンのところから撮ってるさ、ね、シーンがあって、うん、キッチンのところにちょっと私も監督の後ろに座らせてもらって
偉そうに、
キッチンをこう間近にセットというかもうほとんど普通に生活してるように見えるキッチンなんですけども、見せてもらって、うん、そこの、何ですか、梅干しが置いてあったんですよ。
梅干し
が
セットの
隅っこに、はい、まあ要はその生活している梅干しも食べるという、まあこの奥さんの薬師丸ひろ子演じる奥さんが非常にその健康オタクみたいな感じの設定もありますんでそういうこう食品がいろいろ置いてあるわけなんですけど、ちゃんと梅干しがね、こう新品置いてあるんじゃなくて半分っていうか3分の1ぐらいちょっと使ってある、
あ、
生活感があるようにわざと使ってあるように、
はいはい、汁がちょっとついてるみたいな、
なってるんですよ。それは今あのブログの方にも写真も上げてますけども、あのやっぱそういうディティールにこだわってるっていうか手を抜いてないっていうところが、
やっぱそういうとこ見ますもんね、我々はね、
あのよく伝説的な黒澤明監督のね、あの赤ひげっていう映画の中で、後ろの映らない薬箱の中に薬がちゃんと入ってたっていう伝説がありますけども、それに近いような私は感動を感じましたよ。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト
ということで、生放送でお送りしてきました月刊ゆきさだいさんを、
はい、
もう時は流れてエンディングのお時間になってしまったんですけども、
早かった、
お便りの方いただいております、
は
い、
ラジオネームきみこさんです。今月は撮影現場からの月刊ゆきさだいさんを出そうですね、楽しみにしています。映画作りは年末年始もなく続くんでしょうか。
みたいですよ。
そうなんだ、
やっぱりですね、あのスタジオほぼだから3分の2ぐらいは割とスタジオ撮影が多いっていう今回の撮影らしいんですけども、もうずっとスタジオばっかりにこもってるとやっぱりこうやっぱなんかこう外に出たくなるっていうことで、こう定期的にちょっと外に出るみたいな、なんかそういう風なスケジューリングに、スタジオスタジオロケ、スタジオスタジオロケみたいな、
なるほど、
そういうスケジューリングになってるっていう。
だってスタジオの中もロケ現場みたいな感じですよね。
だからずっとそのスタジオにいるとやっぱり息が詰まってくるところもあるみたいなんで、いくら中村さんが毎日通うのが楽しいとはいえ、ずっと室内ばかりいるとやっぱ風も流行ってますんでですね、この辺は注意していただきたいなと思います。年末年始も撮影続いて、まあ来月の1月の半ばぐらいまでに終わりそうなんで、次回は1月の終わりぐらいに、
はいはい、
予定は未定なんですけども、
未定です、
皆さんあの撮影が順調に進むように
お祈りして
祈っておいていただきたいと思います。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。